東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
8月27日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルン Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さまもなく8月が終わります。夏休みが終わるという方も、特にお子さんは多いと思いますが、思い出できましたかね。私はですね、今年長岡の花火大会に行ってみたのが一番思い出深かったかなと思います。意外に花火の大きさとか映像も頭に残ってるんですが、音がね、ドンっていう音がすごく心地よくて、いやー、また行きたいですね。さて、今週もですね、デジタルホルンフューチャーピクスをお送りしていきます。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。さあ、今月と来月は Web3 をテーマにスペシャルなゲストの皆様をお迎えしております。今日はスタートバーン株式会社代表取締役 C 太平さんをお迎えします。ご自身も現代美術家であり、アート界でブロックチェーンを活用して作品を後世に残すというシステムの構築に取り組まれていらっしゃいます。今日はアーティストからの目線、そしてビジネスマンとしての視点、両方からブロックチェーンのアート界における今後の可能性を探っていきたいと思います。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はスタートバーン株式会社代表取締役 C 太平さんをお迎えしています。 C 太平、1977年生まれ、幼少期をアメリカで過ごす。2001年多摩美術大学絵画科油画専攻卒業後、美術家としてインターネットの時代のアートをテーマにアート作品を制作。現在もギャラリーや美術館で展示を重ねる。2007年から2011年まで東京芸術大学講師。2014年東京大学大学院学際情報学部在学中にスタートバーン株式会社を設立。実は今月から Web3 特集をしてて、2ヶ月間 Web3 のゲストだけを呼ぶっていう月間なんですよ。はい、それで今日は C さんにお越しいただきまして、そのブロックチェーンですとか NFT を扱うインフラを構築されている側としてのお話もぜひ聞かせていただければなと思っています。まずそもそもスタートバーンの事業内容を教えていただけますか。
はい、今ではもともとテクノロジー、まあ特にディープテクノロジーって言われている領域のすごい難しいテクノロジーを使ってアートのインフラを作るという事業をやっております。一番最近ですとブロックチェーンを使って作品の申請性とか価値継承のを担保するようなブロックチェーンネットワークを作って、それをいろんな人に使いやすくするための API だったりとか IC タグとか、なんかそういったものでいろんな方が作品の申請性を担保しやすいような環境というのを提供するようなことをやっております。
ということは、もちろんアートって偽物があったりとかいろいろする中 で、その本物のアートであるっていう証明をするっていうことだと思うんですが、はい、いろんなそのアート作品の売買とかのシステムもあるんです
か。どちらかというと、はい、例えばオークションハウスさんが売買するときに、その売買のときに保証の仕組みを導入していただいたりとか、あと今贋作のお話をしましたけど、はい、物理的なアートだと本当に 50% ぐらいがマーケットの中で贋作が占めてるというふうに言われてますけど、あとプラスアルファで最近のデジタルアートの NFT も 80% 近くが著作権侵害だったりとか詐欺行為になってると、はい、なんかそういったところを仲介してブロックチェーンの証明書を出したりとか、うん、NFT のいいものを提供することによって申請性を担保するというようなことをやってます。
流通のためのインフラっていうよりは作品たちを証明するためのインフラって言った方が正しい。
そうですね、流通自体だからマーケットプレスは僕らはやってないので、マーケットプレスにそういったテクノロジーを提供しているような感じです。
今おっしゃったその証明書すごく気になったんですが、これデジタル証明書って言い方でいいんですか。はい、
そうですね、はい、ブロックチェーン証明書とかデジタル証明書とかいろんな言い方をしてしまうんですけど、デジタル証明書でいいと思います。
ブロックチェーン上でその NFT をやり取りすると基本的には、まあ、そのズルができない仕組みにみんなが監視してるからなってるっていうことなんですが、はい、その作品自体がそもそも偽物っていうパターンがあるからこの証明書が存在するっていうことですか？
そうですね、はい、まあそれもそうですし、そもそも証明書に情報を入れるときに間違ったりとか故意に間違った情報を入れたりとかっていうところもあったり、まあ、いろんなブロックチェーン上の情報と作品を紐付けるときに乖離が起きる可能性がたくさんあるんですけど、なるべくこう事実っていうのを登録するような仕組みっていうのをいろんな工夫して採用して提供しているという形です。
うん、今どうしてもアート作品っていうとその NFT の、うん、いわゆる画像を想像してたんですが、はいはい、このデジタル証明書って例えばその実際にリアルにある絵画とか置物とか、はい、そういうリアルな作品にもつけることができるっていうこと
ですか？そうですね、むしろ僕らの場合は最初にフィジカルアートから始めていまして、はい、でまあ去年の頭ぐらいからデジタルアートが急に注目されたので、全く同じシステムだったのでデジタルアートにも対応し始めたという形ですね。
あ、じゃあそもそもこの Web3 の流れが来る前からスタートバーンさんはそのリアルのアートに対して、ブロックチェーン上のそのデジタル証明書を作るっていうことをずっとやってらっしゃる、
は
い、
そうですね、
何年頃から？
ブロックチェーン自体のそもそも制作を始めた2016年ですね。なんでいわゆる NFT のデジタルアートの企画ができる前なんですよね、
はい、
なんで結構昔でしたね。
あとは法人向けの NFT 導入パッケージである API という事業もあると思うんですが、はい、これは、
はい、それはまさにデジタルアートっていうのが一気にこう2021年の春ぐらいにバズって、はい、でその時にまあアート以外の領域だったりとかいわゆる IP とかゲームとかそういった領域のビジネス上の NFT の活用とか需要というのが高まったことを受けて、まあ、誰でも簡単に NFT の事業を始められるパッケージっていうのを始めようというふうになりました。
ここからますます需要出てきそうですもんね。
そうですね、そうなってほしいですね。
はい、そしてちょっとこれ私さっきアプリ登録して使い始めたんですけど、うん、東京アートビート、
はい、
これ最近合流なさったその会社、
ね、そうですね、2020年の10月ですかね、だから2年ぐらいもう前になってますけど、もともとは NPO 法人だったんですけど、うん、弊社と合流することによって最新テクノロジーをアップデートできるような環境を作っていこうというふうに思ってます。
日本唯一のバイリンガルアートメディアということで、はい、基本的に国内のアートのギャラリーだったり催し物をメディアとして、ピックアップしてる。
そうですね、はい、姉妹サイトにニューヨークアートビートっていうのもあるんですけど、まあ、基本的に東京アートビートっていうのは国内で、最近では東京だけじゃなくて全国の展覧会情報をリスティングするようなサービスになってます。
このメディアとしてのなんかこう、ピックアップするその軸とかそういった信念みたいなものってあるんですか？
は
い、
そうですね、今はまあ、そもそもそこの東京アートビートにリスティングされてるギャラリーだったりとか美術館っていうのがちゃんとキュレーションがされてるとか、うんうん、ちゃんとこう管理されてるっていうところで、もうそもそも情報が載ってるベニューの選定っていうのをしっかりしているというところがあって、まあ、今後アプリをどんどんアップデートしていく予定で、いろんなフィードバックを入れていくということも1年以内に行われるかなというふうに思ってます。
いや今冒頭にバーッと事業内容を伺ったんですが、はい、なんかどれもやっぱりアーティストの方の権利とか、
はい、
アーティストの方をすごく大事になさってるなって思ったのはやっぱりそれ C さんがアーティストでもいらっしゃるからっていうところもあるんでしょうか？はい、
どうなんでしょうね。僕も、はい、なるべくこうアーティストのためだけってならないように中立性を保とうとしてるんですけど、どうしてもそうなってしまってるのかもしれないですね。
はい、でもそのスタートバーンを設立なさったのが2014年ということで、
はい、
そのご自身の中ではまあアーティストであり経営者だと思うんですが、そのご自身が作った会社の独自性ってどのあたりにあるとお考えですか？
どうなんでしょうね、はい、自分では自分のことわからないんで、よくわからないんですけど、よくビジネスマンとしてとアーティストとしてって何か違いますかっていうふうに言われるんですけど、まあアーティストも結局ある程度以上の制作をしていくとチームになってきますし、大きな会社で何百人採用しているアーティストもいますし、そういう意味では大きなプロジェクトをやっていく上で人を動かしたりとかお金を集めるっていうのはアーティストは普通にやってることなんですよね。なんでそういう目線というかそういうところでは全く変わらなくて、変わったことがあるとしたらば朝早くからミーティングが始まるって
特に世界中の方とミーティングするってなると文字差とかもありますしね。
そうなんです、はい、今もう世界中でハイアリングしているので、はい、朝早ければもう5時6時で、夜中はもう1時2時までやってるんで、ちょっともうやめてほしいなって思います。
なるほど。でもあれですよね、 C さんアーティストとしてご自身の作品も作り続けていらっしゃる、
ね、そうですね。最近は本当にこの1年は全くこう作品を作る時間がなくなってしまったんで、ちょっとそれじゃダメだなというふうに思っているところですね。
本当にあの NFT 界隈の話で、はい、大体の会話の中にスタートバーンさんって名前は出てくるイメージがあるんですけど。
ありがとうございます。ありがとうなのか悪口なんかもしれない
ですけど、いやいや、あのちょっと事業内容改めて聞いたところで、はい、例えば何屋さんで言うとスタートバーンって何屋さん
ですか？何屋さんですかね。まあでもインフラ屋さん、
インフラ屋さん
なんで、なんか最終的には水とかガスを供給していくようなそういう会社のイメージですね。なんで例えばなんか競合している会社2社に対して同じサービスも提供するし、なんか例えば水道がこのなんか巨人には水道を出すけど阪神には水道出さないとかないじゃないですか、はい、なんでそういう形で、まあ、本当に誰もが必要な環境っていうのを平等に提供するようなインフラっていうのを目指している会社です、う
ん、じゃあ今はまだそのスタートバーンを活用する方ってその Web3 界隈のビジネスをやってる方とか、はい、アーティストとかいうところでまあ正直止まってるところはあるけど、はいはい、今後もっと Web3 が展開されていくとその利用者はどんどん増えていくっていう、
そうですね、まさにあのインターネットなんかと同じような成長をしていくんじゃないかっていうふうには想像してるんですけど、まだ今ではもうパソコン通信とかのレベルで、まあ本当に素人では入りにくいぐらい難しいの領域なんですけど、それがもう誰しもおじいちゃんおばあちゃんまでもが簡単に使えるようになっていくっていうのが想像してる未来ですね。
なるほど。さあまだまだお話を伺っていきますが、ちょっとですねこの2ヶ月間ゲストの方にあの曲を選んでいただいて曲紹介いただいてますので、Cさんお願いしてもいいですか、
は
い、
アーティストとしてなんかクリエイターの思いを語ってるようにも思える永原真夏さんのダンサーインザポエトリーという曲をお願いします。
Cさん、あの美大生の頃からやっぱりこう、はい、インターネットの時代のアートとか、はい、そういう IT とアートってことを見てきていらっしゃいますが、その変遷でいうといかがですか、この10年ほど。
絶対そういう時代が来るだろうって信じてやってったものので、10年くらいまでは実際そういうところ全然空気感もなかったので本当に来るのかなと思いながら怪しい時代を経てで実際に来てしまったっていうのが去年ぐらいで、来てしまったらばもうアンコントローラブルでもう本当にこう波に揉まれて、あの息もできないっていう状態になってだから準備できたからとか、あの予想してたからといって波乗りをうまくできるってわけではないのかなっていうふうには今感じてますね。
今一生懸命泳いでるわけ
ですね。もうあのとにかく息ができるように上に上に
それはもうね本当にあの世界の流れというか、うん、まあ起こるべきしくって起こったってところもあると思います、はい、一番のそのきっかけみたいのって何だったんですか。
まあ圧倒的にコロナなんじゃないかなというふうに思いますけどね、うん、やっぱり美術館とかギャラリーとか、あとなんかハイファッションとかもハイブランドとかもそうですけど、なかなかこうインターネットに本気をかけてなかった領域の人たちがコロナでやっぱりあのリアルスペースを閉鎖しないといけなくなったりとか、リアルのイベントができなくなった時にインターネット上で何かをやらないといけなくなったとか、インターネット上でアート的な楽しみをどうにかやらないといけなくなったっていう背景があるんじゃないかなと思いますね。
違うっていう色もあったり、逆にインターネットの黎明期とやっぱり似てるみたいな方もいらっしゃいますけど、
う
ん、
あ、そうですね、
なんかそれと例えば比較した時に、はい、今の成熟度ってその Web3 っていう世界でいうとどんな具合なんですか。
そもそもなんか多分 ISDN とか ADSL でしたっけ、なんかインターネットを常時接続できる環境ができるっていう、はい、前は本当にこうアナログで電話をかけるみたいにインターネットを接続してたと思うんですけど、そういったぐらいのまだまだ広く誰もが使えるような状態にはないのかなっていうふうに思ってますね。
ここから普及していくのはやっぱりその使う方の人口が増えるしかないのか、それとも事業者がもっと増えていくのかって、どうやって発展していくと想像されてますか。
そうですね、なんかよくあの我々の CTO が言った発言を引用させてもらってるんですけど、3つの壁があるというふうに思ってます。1つは法律の壁、1つは技術の壁と、最後はリテラシーの壁ですね。でこの、技術の壁と法律の壁っていうのは時間が経てばだいぶこう、なくなっていくもので、技術なんかは本当に早く進んでるので、もう来年には今年重くてしょうがないみたいなのが来年にはちょっぱいになってるみたいな、そんな世界だとは思うんですけど、リテラシーの壁というのはなかなか難しくて、例えば仮想通貨と関わってるから怪しいと思われたりとか、 なかなか身近なもの体験が増えていかないとそこら辺っていうのはなかなか壁は取り除かれないので、でも一方でなんか大手のソーシャルネットワークとか大手のインターネットサービスが NFT を採用するとかブロックチェーンの何かしらを採用するっていうのが進んできてるので、そういったところも少し時間かかるかもしれないですけど壁はなくなっていくのかなというふうに思ってます。
実際に例えば NFT を売り買いするとかまでいかなくていいけど、その、うんうん、あ、なんか Web3 とか NFT ってこんな感じなのねっていうのを感じてくれる人口が増えることが大事
ですかね。そうですね、そうですね。まあでも実際アート、まあ、NFT アートなんかはアートなので、それこそ30年後とかもう誰もがみんながもうブロックチェーンに慣れて NFT みんな普通にやり取りしてるときに、あの当時のあのハードル高かったときに買ったこれなんだみたいなことは言えるようになるっていうのもありますので、今難しいですけど参入に値する時期なのかなっていうふうに思いますね。
武勇伝語りたいですね。
そうです
ね。そうですよ。でもこのちょっと一番最初の一歩の煩わしさってやっぱりあると思っていて、うん、そのウォレット作るとか、うん、はいはい、それって何年後くらいに解消されるんですか？
もう来年にも、もう本当にクリティカルなサービスが出てもうおかしくないような状態だと思うんですけど、そういうなんか本当にどんなに運が悪くても3年以内ぐらいにはそこら辺はもうクリアするんじゃないかなと思いますね。
そうなったら一気に普及しそうですね。そうですね。そうですね。そういう例えば日本に限定しても世界でもいいんですけど、そのスタートバーサーの立ち位置としてこう普及していく、はい、させていくためにしていることって具体的にありますか？
なるべくイベントとかもそうですし、なるべくこうお客さんとかそもそも NFT に対して興味を少し持ってるけどハードル感じてる方と接点を増やしていって、うん、なんかこう身近な素材だったり憧れてる人たちとのコラボを実現することによって、うん、なんかそういうこの技術だけだったらば興味ないけど、うん、この人がやるんだったらばちょっと興味を持とうとか体験してみましょうみたいなものの機会を増やすような感じですね。
でも本当にスタートバーンさんもあれ主催されてたのかな、プルーフオブ X っていう小学校の廃校みたいなところを利用した展示にたまたま行ったんですけど、その時に初めて NFT とかまたはちょっと NFT に似通ったような作品を作ってるっていうアーティストさんと喋れる機会があったんですよ。すごい髪の長い背の高いひょろっとされた方だったんですけど、喋、はいはい、ったら熱量がすごかったり、あとすごい毛むくじゃらのひげの生えてる方だったりしたんですけど、
は
い、
うちのスタッフです。
そうです、スタートファンの方で、ですごい私が想像してる NFT の世界からもうはみ出しまくりのような作品をされていて、その概念を語るその加藤さんっておっしゃるんです、はい、加藤さんの熱量がすごすぎてそれで私一瞬に引き込まれたところがあって結局はそのデジタルな世界もそういうなんかリアルに作家さんと喋るとかリアルにその作品を見てみるっていうのが一番こうグワッと心が熱くなるなって思った体験だったんですよ、はいはいはいはい、そういうところはありますよね。
そうですね。なんかちょうど今本当クリプトの世界とか NFT の世界って若干こうバブルが弾けるみたいな状態で、まあ、こういったことを何回も繰り返してるんですけど今ちょっとみんなが元気ない時期なんですね。でなんかそのせいなのかリアルとの接続みたいなのが再注目されてまして、うん、まあ、やっぱり NFT NYC ってニューヨークで行われたイベントなんかも本当にこう熱量の高い人たちが世界中から集まってきていて、5億円のかけたブースを作るとかなんかそういうようなことが今行われているので、やっぱりなんだかんだ言って、まあ、メタバースとかそういったこうテクノロジーの延長線上のバーチャル空間での未来みたいなそういったところっていうのはすごいみんなポテンシャルを感じているものの、まだまだフィジカルの凄さとかフィジカルの接触力っていうのはあるのかっていうふうに実感しますね。
NFT ニューヨークこの間行きまして、
あ、そうなんです
ね、はい、その時に確かに5億円かかってるブースらしいところ 見たんですよ。やっぱりそのアメリカって何でもこう先にねアメリカから流行るところもあるので、そのかなりお金がここに集中してるなっていうのを体感して、ってことはまあ何て言うんだろう、この新たなうねりは確実で、なんか今私もそんなに詳しくないけどこの Web3 っていう世界を覗いてると何か大きなうねりが起こっていることをちょっと端っこから体感できるみたいな感覚もあって、
本当ニューヨークのタイムスクエアの広告が全部 NFT でしたもんね。広告トラックみたいなのが何百台も NFT の、あんなことってあるのか。僕はバックトゥザフューチャー2のビフの作ったなんかディストピアみたいな感じ、なんかこう偽の世界なんじゃないかってぐらいもう盛り上がってたんで、あれはすごいなって。たまたま TikTok で見た経営者の話で、 投資をする対象がどっかすごくディープにコミットしてる濃いコミュニティがあって、でもあんまり世界に広がってないコミュニティというのは確実に伸びるから、そこに投資するみたいなこと言ってる人がいて、まさに NFT とか Web3 なんかっていうのはそういったところがあるのかなというふうに思いますね。
そうですね、うん、自分が最初からファンだったみたいな、よくアイドルのファンの方々おっしゃったりしますけど、はいはいはい、ちょっとそれに似たような高揚感ってあります。
あります。
あのちょっと最後に伺いたいのがですね、 C さんが想像されるその Web3 ですとか NFT の世界のちょっと先の風景を伺いたくて、
はい、
5年後10年後どうなってるのか教えていただけますか。
は
い、
先ほど物理的なスペースの信頼感というか説得力みたいな話がありましたけど、物も物理的なスペースもなんかこう物理とかデジタルっていうのが曖昧になっていく世界になるのかなというふうに思ってまして、例えば今このここにこう AR グラスとかつけてここでこう AR を見ながらお話ししてると、なんかまだまだグラスが違和感がある大きさだったりとか解像度が低かったりとか、色がなんか他とバルールが合ってないから、あここはデジタルなんだなって分かったりもするけど、そこがもう本当にもう現実で見まごうぐらいになってしまうと、もうこれが本物なのか否かなんかもう触るまで分かんない、まあ、なんなら触った時になんかちょっとバーチャルな触覚とかでそれすらも分かんないみたいな世界になっていくんだろうなと。なのでやっぱりそこからが逆にインターネットのスタートなんじゃないかと僕は思ってまして、だからこうやっとテクノロジーをみんなが安心して使えて、なんかおじいちゃんおばあちゃんでも普通にこうリアルワールドと接すると同じように接しられて、でテクノロジーとまあ共生するというかポジティブな未来を描いてます。
境界線が曖昧になっていくと、
曖昧、まあほとんど分かんなくなるんじゃないかなっていうふうには思います、
ね、ちょっとそれこそあれですね、うん、スピルバーグの映画なんです。
あ、はい、リリープレイヤー1ですね、
はい、みたいな、ね、なんかまあちょっとその2つの世界を楽しむみたいなことで言うと、まあ、そんな世界はすぐやってきそう
です、ね、うんうん、そうでしょうね。もうあれはバーチャル空間がもう本当に現実と見まがう感じでしたもんね、うん、
ということで C さん、またいろいろぜひ教えてください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちのデータ分析コンサルティングは、売上拡大やコスト削減効果の高い分析結果をスピーディーにご提供しています。また分析だけではなく、作業の自動化やクラウド上でのデータ分析環境の整備、運用体制構築など広範囲のご支援を推進し、高い評価をいただいています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今日はスタートバーン株式会社代表取締役 C 太平さんをお迎えしました。個人的にずっと気になっていた会社さんの代表の C さんが来てくださり、ちょっとスタートバーンのベールが取れたななんて思ったんですが、やっぱりアーティストとしてのご経験とアーティストとしての思いをこうどう生かしていくか、その目線だからこそ変えたいことがあるっていう C さんの熱い思いに触れ、大変感銘いたしました。デジタルホルン、フューチャーピックス、今回の放送の模様は経済コンテンツメディアピボットでも配信されます。こちらでは映像でお楽しみいただけるほか、ピボットチーフグローバルエディターの竹下隆一郎さんとともにより深く Web3 の世界掘り下げていますので、こちらも合わせてチェックしてください。それではまた来週、お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by デジタルフォルム。